皆さん、こんにちは。安住紳一郎の日曜天国、アシスタントディレクターの真帆亀山です。日天ポッドキャスト、今日は787回目です。Apple、Spotify、Amazon Music、Google など、各種ポッドキャストやラジオクラウドで聞くことができます。日曜朝10時からの本放送と合わせて、ぜひお楽しみください。それでは、4月2日放送分、安住紳一郎の日曜天国。今日は、メッセージコーナーをお聞きください。
今日のメッセージテーマはこちらです。諦めた話。群馬県東吾妻町のチャチャリーヌさん、女性の方、ありがとうございます。
ありがとうございます。
私は現在、肩を痛めてリハビリに通っています。あらら。週に1回、理学療法士の方とマンツーマンでやり取りをしているのですが、その担当の方がなかなか目元イケメンなのです。目元のイケメンね。目元イケメンというのもマスクで隠れているため、それ以外はマスクによる顔面補正ではと思うのですが、施術を受けている時間、ずっとどうやったらマスクの下を肺がんできるのだろうかとぐるぐると考えあぐねてしまいます。
はい、
医療従事者 VS 患者、場所も病院、どう考えても外してもらう術がない。仮にマスクを外してもらってもがっかりしたら相手にも失礼だもんなと悔しいけれど諦めました。結局何事も起こらず、今日最後のリハビリを終え、目元イケメンは目元だけが私の目の保養として終わりを告げました。安住氏が普段から言っているマスクを外すときに社会問題が起こる、これもそれに含まれるのではと社会の未来を憂いつつ、今では目元イケメンは目元イケメンのままで、きっとこれで良かったんだと自分を納得させています。長々と失礼しました。冬には腰が悪くなる予定なので、次にリハビリに通うときは同じ担当の方を指名するつもりですね。えそうですか、
春が来たんですね。
春が来たからね。また冬にね、腰が痛くなる、悪くなる予定なので、次のリハビリが楽しみだっていうことなのかな、
ね、ちょっと前向きに捉えられて本当に良かったですね。
良かったけども、国の医療費は増える一方だよね。そうか、肩ね、肩が治ったんだけど今度冬には腰が悪くなる予定なので、きっともしかしたらね、
分
かんない、理学療法士の人はずっとマスクしてるかな。確かにね、
まあ、そうですね、
マスクしてるとやっぱり口元とかね、気になる人のは見てみたいよね。
そうなんですよね。
人間の気持ちって面白いもんですよね。座間市のダメ人間クラブさん、男性の方、ありがとうございます。
ありがとうございます。
諦めた話ですが、私が小学生の頃の話です。今も販売されていますが、アポロチョコってありますよ ね。あるね、美味しいよね、アポロチョコね、
はい、
いや、あれが世界中で一番美味しいと思う私。アポロチョコ、
あの、ね、ピンクのところ、
いい、ちょうどいい。
そう、
アポロチョコってありますよね、
はい、
三角形の形をしたアポロ宇宙船をイメージしているんですよね。ああそうそうそう、三角形ね、そうそうそう。そのアポロチョコが家に一箱あったので、妹と半分ずつ食べることになりました。私は友達と遊ぶ予定があったので、先に半分食べていいよと言って妹に渡しました。家に戻ってきて残った半分のアポロチョコを食べようとすると、妹はなんとアポロチョコの先っちょのピンクの部分だけを全部食べていて、箱の中に残っていたのは下の茶色い部分だけでした。私は激怒しましたが、妹は先に半分食べていいと言われたから半分食べただけだよ、全く悪びれる様子はなく、逆にしてやったりという雰囲気を前面に出してくる始末です。私の人生の中で諦めたレベルがかなり高い出来事となっています。そうね、これは妹してやったりだろうね。
これ受け入れるの大変ですよ。
確かに、
いや、
半分だけかみたいな、
ね、
上半分だけだとは思わなかったお兄ちゃんってことでね。
そうか、
まさか下半分だけ残っているとは、ね、
ね、ただのチョコですね。
ただのチョコだよね、アポロチョコってやっぱり上のピンクの部分が大事なんだね、やっぱり ね。
そうなんだね、
改めて気づくね、
今分かったね、はい、
まだ上のピンクの部分だけ残ってたらお兄ちゃんの怒りももしかすると半分くらいだったかもしれないね。
そうかもしれませんね。
下の茶色だけかみたいな。那須塩原市、地球最高のお父ちゃん、50代男性の方、ありがとうございます。
ありがとうございます。
私は子供の頃から口笛が吹けないのです。何度必死に練習してもふーふーっと空気が虚しく吐き出されるだけで一向に音は鳴りません。ねえ口笛ね、そうね、コツつかむまでね。コンサート会場などでピーッと大きな指笛を鳴らす人がいると本当に羨ましすぎて腹が立ってくるものです。そんな私も50代半ばを迎え、いよいよ歯茎が痩せてまいりました。そのせいで歯に隙間ができて歯磨きするのが大変になったのですが、なんとその隙間を利用することでスピーッと音が出るようになったではありませんか。厳密に言うと口笛ではないのですが、もうこれでいいやと諦め、スピースピーと楽しく鳴らし暮らしております。いいね、いい、
いいですね。
歯笛的なのあるよ ね、
そういうことですね。
歯の隙間使ってね、やりますやります。私も前歯がね、差し歯で差し歯の隙間使って音が鳴ることを発見した時は嬉しかったですよね。
そうですか、
そうか、
そうか、
確かに。でも口笛がずっと吹けなかったんだから、やっぱり自分の口元から高い音がピーと出たら楽しいでしょうね、きっと ね、
よかった、
いいね、
おめでとうございます。
諦めてスピースピーと楽しく鳴らし暮らしております。いい、すごくいいよね。
本当、ハッピー、
いいな、なんか市原悦子さんみたいな感じで読みたかった な、 な、 んか
な、
漫画日本昔話的な感じでね、
暮らしましたとさっていう、ね、
スピースピーと楽しく鳴らし暮らしております。いい、すごくいいです。ありがとうございました。本当に体温が2度ほど上がりました。川崎市のマッキーモッキーさん、男性の方、ありがとうございます。
ありがとうございます。
諦めた話、ある日会社から帰宅すると妻と小学校に入ったばかりの娘が大喧嘩をしていました。理由を聞くと、娘が数日ほど林間学校に行くので妻が娘の下着に名前を書いてあげていたのですが、ふと気づくと娘ではなく自分の名前を書いていたそうなのです。良くも悪くも大雑把な妻です。途中から娘の名前に変更すると混乱すると思ったらしく、修正するのは一切諦め、娘の下着すべてに自分の名前を書き切ったそうなのです。それを見た娘は激怒しています。そんなに行きたいならお母さんが林間学校に行けばいいわ。そんな娘に対し、あんたのパンツなんてちっちゃくて履けないでしょうと切れる妻。私はどっちにつけば自分の株が上がるかを判断できず、ほぼ自蔵状態になっていました、
ね、
小学生用のパンツに妻の名前が書かれているのを見て静かにしみじみと思ったのでした。あら、グッときちゃう。
現実ってこうなんですよね。現実って
ね、すごいね。お母さんがね、娘さんの名前書こうと思ったんだけど、間違って自分の名前を書いたっていうところまでは ね、 まあよくあるんだけれども、その後ね、どうだろう、やり通したっていうね、
書き続けちゃった。
逆に2人の名前があったら混乱するだろうってことで、
いやいや、そう、
急遽全部娘の持ち物全部に自分の名前を書いて、
変わってる、
これで混乱しないっていうね。むしろ悪いけど林間学校私の名前で参加してみたいなことでしょ。
連れてって
連れてってっていうことだよね。で、帰ってきたお父さんがどっちにつけばいいのか分かんなくなって、
そうですよね、私は履けないでしょうよ、
ちょっと違うな、妻反論が違う。でもね、その人好きで結婚しちゃったし、ね、
なんかそうですね、こんなところが良かったんでしょ。
小川町のソーラーさん、女性の方、ありがとうございます。
ありがとうございます。
私たち夫婦は昨年銀婚式を迎えましたが、銀婚式って結婚25年かな、銀婚式を迎えましたが結婚して間もなくのことです。うどんを作って出し、それのお供として唐辛子の小瓶をテーブルに置きました。それを夫がかけた後に私が使おうと思い手に取った瞬間、本体が落下し唐辛子がテーブルにばらまかれてしまいました。私の手にはキャップが残りました。そうなんです、夫は調味料のキャップをきちんと閉めないのです。ふんわり乗せてあるだけなので、キャップの部分を持って移動させると分離し本体が下に落ち大惨事になるのです。どうしてキャップちゃんと閉めないのと聞くと、その方が次の人使いやすいじゃんですって。危ないししけたりするからやめてと何度も頼みましたが、25年治ることはありませんでしたので、そのための対処方法として私は必ず本体を持って手に取ることにしました。 今日も諦めて胡椒、ソース、お醤油のキャップをキュッキュキュッキュ締めて回っております
本当にね、心中お察ししますね、
まあ、ご主人はご主人なりのあれなんでしょ、正義があるんでしょきっと。
そうなのか、う
ん、まあ、下から常に持てばいいじゃんっていうことなんだろうねきっとね。でも倒れた時とかにね、こぼれちゃうから締めた方がいいかもしれませんけど ね、まあ、よそ様のことにいろいろ口出しちゃいけないね、うん、まあそうね、
そう、
好きで結婚したんだから中1時代にもメッセージを、冷たいね、ごめんなさい、冷たい、本当に冷たい、ヒヤッとしたね、自分でも言っててヒヤッとした、ごめんなさい。
でもそうよね、
さまざまな人に寄り添いたい静岡県のダナさんからいただきました、ありがとうございます。
ありがとうございます。
私は静岡と神奈川の県境、小山町というところに住んでいます。同じ課の食卓で働いていた A さんが3月で退社されました。 A さんは毎日伊勢原から電車で通っていました。最後の日、 A さんは山北駅の桜を見るために1本早い電車で来て駅で降りて、六分咲きぐらいの桜を眺めていたら、80代ぐらいのおばあちゃんが、あなたこれからお仕事でしょ、これあげるから頑張ってと飴を渡してきたそうです。山北駅ね、御殿場線にね、あるね。いやいやいいですよと断ったらしいのですが、私はもう働けないから頑張って働いている人にあげたいのとおっしゃったそうです。 A さん最後には結局その飴をいただいたそうです。長年勤めてきた会社を去ることが決まっている A さんのことを分かっているようなねぎらうようなエピソードです、
はい、
聞いたときそのおばあさんは桜の妖精なのではないだろうかと思いましたが、 A さんはしっかりといただいた飴を嬉しそうに舐めていました。 A さん本当にお疲れ様でした。そうね、何年働いたかな、40年働いたかな、ね、食卓で本当にお疲れ様でした。今日は諦めた話紹介しています。千葉県のたぬき村の直子さん、40歳女性の方、ありがとうございます。
ありがとうございます。
先日めいっ子とおいっ子が15歳の誕生日を迎えました。すごく珍しいのですが、2人は同じ日に生まれたいとこ同士です。高校の受験も終わり、ほっとした2人の誕生日パーティーを開くことになりました。あら優しいね。私は簡単なウクレレコードでアンジェラ・アキさんの手紙背景15の君へを歌おうかなと練習してみました。優しいおばさんだ ね、
いいですね。
しかし思春期、受験、コロナなど他にもいろいろありすぎた彼らを思うと、歌詞が胸に刺さりすぎ泣けて泣けて全然歌えませんでしたいとこの前で泣くのはちょっとね、おばさんね、
そうね、
いろいろ
分かるわ、
保険に関わるかな。何度練習しても泣けてきて全然練習できません。アンジェラ・アキさんはよく泣かずに歌っているなと感心したりしていました
そうね、
そうね、練習中に泣かないで歌える方法が2つ見つかりました、
はい、
1つは母と一緒に歌う時です。母は音程があっちこっち迷子になったりテンポがずれたりして、母と一緒だと笑ってしまって全然泣けませんでしたもう一つは姉と一緒に歌う時でした、
はい、
私より姉の方が早く泣き始めてしまい、自分を客観的に見ているようでちょっと引いてしまい、それはそれで泣かないでいられるのです。
なるほど。
結局歌うと笑っちゃうか泣いちゃうかになってしまう。なので手紙背景15の君へを誕生日パーティーで歌うことを諦めましたいいね尾崎豊さんの15の夜の歌詞が胸に刺さるような子たちではないのですが、泣かずに歌えそうなので、ウクレレで気の抜けた15の夜を演奏してみようかなと思っています。4年後には19の春を歌いたいと思い練習しています。渋い、本当に40歳この人。田畑芳雄さん、バタヤン、バタヤン知らないでしょうねえ。私があの子に惚れたのはっていう、私だってギリギリだよ
ねえ
中澤さん知ってんの、バタヤン。
今聞いたら分かりましたね。
本当、
はい、
それは19の春でしたっていうね。すごいね。15の夜は知ってるんですか、尾崎豊さん。
それはもちろん、私たちの頃の歌ですから、まさに。
あ、そうね、確かに。
でも15の君へ背景、うん、 あのお手紙のアンジェラ・アキさんの歌は、うん、やっぱり大人になったから感動するんであって、うん、15歳自身は、はい、あのふーんっていう感じらしいですよ、うちの娘が言ってましたけど。
まあそうだよね、だって、うん、これはだって大人になってから振り返ってね。
そうですよね、
そういうことだよね、
うんうんう
ん、そんなこと言ったらでもあれだよ、バタヤンだって19の時に作ってる歌じゃなくて
、
長年連れ添ったんだけど19の時から連れ添ってるお前のために歌った歌だし、
だ
尾崎豊先生だってだって15の夜だってさ、15歳の時にさ盗んだバイクでバンバンやるぜっていう歌じゃなくて、ちょっと後年ね経っていやなんかあの時の15の気持ちをちょっとまとめましたんで聞いてくださいっていう歌じゃない。
そうだった、
うん、そうね、
余計なことを言いました。
いやいやいやいや、気持ちね分かりますけどね、そんなことはそうですよね、うん、こんにちは赤ちゃん、赤ちゃん別に喜んでないからね、別にね、なんかね、やったぜ俺の歌ったぜなんて思ってないね、やっぱりね、しつこくなっちゃってごめんなさいねごめんなさい、すみません、失礼しました。たくさんのメッセージありがとうございました。
4月2日放送分、安住紳一郎の日曜天国、今日はこの辺で失礼します。
安住紳一郎の日曜天国、桃栗三年柿八年仕送り断念ガキ留年、日曜天国19年目、新年度もよろしくお願いいたします。お聞きの放送は TBS ラジオ FM905 AM954。
さて来週4月9日の安住紳一郎の日曜天国、メッセージテーマは最近始めたこと、ゲストは通訳者橋本美穂さんです。それでは来週も日曜朝10時 TBS ラジオでお会いしましょう。さようなら。